ところが聖書の表現は、私は彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするという二重のものの言い方なんですね。私はある時この聖書の意味が分かったことがあります。それまでずっと分かんなかった。まあ、協調形なんだろうなと思っただけで、実際の真意は分かりませんでした。分かったきっかけはですね、ある時神戸に出張しまして、ホテルにチェックインしたのが10時頃で、晩ご飯食べていなかったので、フロントで近くに食事するとこありませんか。で、目の前にですねラーメン屋さんがあったんですね。あそこだったらまだ空いてますと行ってみたら長蛇の列、しかも看板にはですね和歌山ラーメンって書いてあるんですよ。で、私はこれでいいのかなと、つまり神戸に来て和歌山ラーメン食べて何で意味があるんだろうと。で、まあしょうがないから並んでいましたらですね、後ろに東京から来た先輩後輩のサラリーマンが並びまして、で、先輩ここでいいんですよね、間違いないなと、あ、調べてきたんだと思って、あ、じゃあ美味しいに違いないと思って並んでたんですが、全然列が消化されないんですよ。で、日本のラーメン屋っていうのは、まあ、東京の場合ね、カウンター式ですから、食べたらすぐ出ろです、ね、カウンターの後ろに待ってる人がもうすでに並んでますもん。で、入りきれなかった人が店の外に並ぶわけでしょ。ところがですね、その神戸のラーメン屋さんは一向に出ないんですね。で、40分、50分ぐらいかかったと思います。とうとう中に通されて、私と後ろの2人の東京から来たサラリーマンはカウンターに座ったんです。で、入ったなり分かりました。皆さんラーメン一杯でなんか宴会をしてらっしゃる。そんなに楽しいのかみたいな。ラーメン食べ終わった頃に餃子とか言ってるんですよね。で、それはありえないんですよ。餃子頼みたければ最初から餃子頼んどけよ。だから全然帰んないんですよ。で、私はまあ座り注文し、隣のサラリーマンも注文しました。その途端二人はスマートフォンを出して、そしてずーっとやってましたね。食べてる間に会話はゼロゼロで、食べ終わった頃にじゃあ帰ろうかと言って帰ってったんですよ。あの二人は一緒にラーメン屋に来て共に食事をしたんだろうかって、してないんですよ。一緒に来ただけなんですよね。で、これはよく夫婦の間、家族の間で私たちありますよね。うちはテレビつけながらご飯なんですけれども、家内がよく、あなた今の聞こえたとか言うから、あ、ごめん、アナウンサーがあまりにも一生懸命話をしていたから、ついつい耳を傾けないと悪いかなと思って聞いてなかった。じゃあもういいってこう言われちゃうんですよね。もうそんなことを30年間繰り返したのかな。で、一緒に食事をするっていうのはどういうことなんだろうと思いますね。で、今日は私はなかなかイエス様と一緒に食事ができない人間です。で、私は一つ自分の性格っていうものを皆さんにお話をして、で、もしかしたら皆さんもそうなのかもしれない。で、少しゆっくり考えていただきたいと思います。ポイントは4つあります。まず第1番目に、イエスと共に食事ができない人です。私の友人で聖学院大学で臨床心理を教えている藤掛明先生いらっしゃいます。で、この先生が雨降りの心理学という本を一般書店から出しています。で、日本のドラマ、映画、小説には雨のシーンが多い。で、それが往々にして、人間の心情の描写になっていると。だから雨の場面が多いんだと。で、いくつかの映画や小説を取り上げて人間の心理を描いているんですけれども、その中で船山薫という小説家による短編風渦、風と雨の図という昭和10年代の作品がございます。で、主人公は小説家なんですね。で、この主人公と私たちを重ねる意味で藤掛先生は紹介してるんですが、ちょっと読んでいきますね。 セッティングはこうです。主人公の私は新宿から電車に乗って中央線に乗ってゆっくり温泉に浸かりながら小説を書こうと考えているんですよ。でその朝の朝刊には、夕暮れぐらいから雷雨が来ると書いてあった書いてあったんですね。小説はこういう書き出しで始まります。しっとりと湿気を含んで白っぽく濁っていた空が国分寺の駅を過ぎた頃から急に暗くなったかと思うと、やがて針のように細かい雫が電車の窓ガラスに横筋を引いて散り始めた。うまい文章なんですよね。主人公は夜半ぐらいに雨が降るだろうと思ったんですけれども、まあ実際は午後にもう降り始めた。彼は新聞の天気予報にはひどい嵐になると書いてあったんですけれども、どうにかなる、めんどくさいから雨具なんか持ってこないわけですよね。で駅に着きます。そして人力車をお願いして、旅館に行くはずが、車屋に行きますと人力車全部出払っています。そこにおかみさんがやってきまして、まあ、少し中で待ってなさいよと、そのうち車は戻ってきますからって言われたら、皆さんはどうされるタイプですか？主人公はですね、いつ戻ってくるかもしれない人力車が待ってられないと。で彼は急ぎ足で雨の中旅館に向かうんですね。で藤掛先生はこういう人間を強行突破型強行突破型って言うんですね。で日本人は割とそれが多いわけですよ。つまりね、新聞には雨が降ると書いてあるのに、なんとかなると思って雨が持ってこない。車屋のおかみさんは待っていたらいいじゃないというのに、待っていても仕方がないって言って待たない。強行突破してうまくいくようにと願うんですけれども、だんだんだんだんですね、雨の中歩いているうちに人生腹立たしく感じてしまうわけです。しばらくすると東屋風の小屋が見えた。あ、じゃあここで雨宿りしてみようと思って開けて入ってみますと、おばあさんが野菜のカゴを背負って座ってるんですね。でちょっとこう会話をしてみたら、どうやらおばあさんは同じ旅館を目指していると。でおばあさんは、まあ、気の毒に思ってもう全然雨はやみませんから、もう仕方がないので行きましょうって言いますとですね、主人公はおばあさんのことを置いてたったかたったか坂を登っていくんですよ。で坂の上の方でなんかおばあさんに悪いことしたなと思ってふっと振り返る。でもまたたったかたったか登っていくんです。でとうとう旅館に着きました。体が冷えてしまいました。ひとっ風呂浴びて温まろうと思って温泉に入ったら、まだお湯は半分しか入ってなかったっていうのがこの小説の終わりですね。終わり。人生強行突破してうまくいくとは限らないと、そんなことを分かっているのに、私たちはいくらでも強行突破をしに行くわけですよね。これをキリスト教的に考えますとですね、随所に神様の助けは与えられているわけですよ。神様が天気予報を通じて雨が降るかもしれないよと、しかもそれは暴風だよと、まあなんとかなんだろうと、人力車しばらく待ってれば絶対戻ってくるよと、待っててもしょうがない。もしかしたら東屋で待っていたのはイエス様かもしれない。でもこんなところでこんなばあさん相手にしててもしょうがないと思っちゃうんですよね。それでもうたったかたったかイエス様を置いて前に進んでいく私たちの人生っていうのは、私たちはイエス様と一緒に食事はできないんですね。イエス様はもっとゆっくり食事をなさる。イエス様はもっとゆっくり考えられる。イエス様はそんな無理するなとおっしゃる。で私も今日久しぶりに高津駅から来て電車に乗ってきてですね、以前最初にお招きいただいた頃のことを思い出しました。あの時金曜日午前中に青学で2コマ教えて 1コマ90分ですから、午前中全部教えて、で午後に東工大で教えて、でそのまま車でこっちに向かうんですよね。なんであんなことしてたんだろうなって思って、まあもちろんですね、その中で一番楽しかったのはここです。美味しいご飯がついてきますから。皆さんすごく温かい方々なの でまだこの教会がなくて、あのご自宅でもういっぱいですよね。で6月、必ず6月なんですけれども、大体蒸し暑い。でエアコンがもうガンガン効いてるんですが、でその時いただいたあのぬか漬けの漬物は今日もたっぷりいただきました。で私一番最初に申し上げたんです、ナスの漬物が一番好きだった。で今日はそのことをきちっと覚えていただいて、私のところにはナスのお漬物が回ってきたので本当に感激で、ございますね。いいですか、あのイエス様のところにそう簡単に荷を下ろさないというか、イエス様と一緒に食事をしないというですね、どういう人か、強行突破型の人は一緒に食事できない。2番目、イエス様は一緒に食事をすることによって私たちに気がついてほしいことがある。それはあなたは神によって大切にされている人なんだよということに気がついてほしいんですよ。これが私たちにはなかなかわからないですね。私はこの話は以前にしたことがあります。昔インドの神学校で教えていた時に、あの入学式が始まってしまったら観光には行けない。それで私は入学式が始まる前にゴアに、バスで18時間ぐらいでしたね、揺られて、そしてゴアのザビエル教会に来ました。あの有名なフランシスコ・ザビエルは日本のあと中国に行き、中国の島で亡くなり、でイエズス会はなんとかスペインに持っていこうと思うんですけれども、まあ、たどり着けずに、あのアジアの宣教の拠点であったゴアに、まあ、あの持っていくわけですよね。でも本当はザビエルの遺体は台湾じゃない、あの中国のある島に埋められていたんです。で2ヶ月ぐらい経ってニュースがイエズス会に届いたら、なんていうことをしたんだと、遺体持って帰れと、遺体持って帰れって言ったってマラッカ海峡を取ったら緑茶が紅茶になっちゃうんですよっていう世界ですよね。それがほぼそのままで土から出てきて、ほぼそのままでゴアの教会に着いたっていう奇跡を私はこの目で見たかった。だから行きました。ガラスのケースに入っています。もうあのミイラ化していますけれども、ミイラの処理はしていない、ね、でも見事にザビエルの遺体は教会の天井にガラス張りの中にあの安置されています。でゴアに行って私はあの下痢をしました。で日本から4種類ぐらい抗生剤含めて4種類ぐらい持ってった、全部飲んだんですが全然効かないで入院しました。バンガロールバプテストホスピタルって大きな大きな病院で、で、政府要人外国人専用病棟一般病棟分かれてるんですよね。で私が入った部屋はあのこの部屋ぐらいでベッドが3つあるんですが、私1人で天井線がぐるぐるぐるぐる回っている、そこに点滴を替えに時々あの白いサリーを着た看護師さんがやってくるんですね。で私の病名はアメーバー赤痢だったわけですけれども、私は当時あの直行便がなくて、今はあるんです、でも直行便がなくて、私はシンガポール経由で、マドラスに入り、それからバンガロールなんですね。あ今でも直行便は東京からじゃなくて、シンガポールあるいはクアラルンプールから直行でバンガロール便があるっていうだけ で私はですね、あの本当に弱ってしまって体重も4キロぐらい落ちてしまって、であの涙ながらにお祈りしました。神様どうかシンガポールで返してください。 日本には帰れませんと、たくさん献金いただいちゃいましたまだ宣教師の働き一日も始まってないのにゴアに遊びに行ったという理由でね、日本なんかに帰れませんと。でもシンガポールだったらきっと直してもらうと思えると思いますと。なぜなら一番最初の朝朝食がカレーだったんですよね。で、私はお腹を壊している人にカレーが朝食に出てくる病院では絶対治らないと思いました絶対に治らない。私は掃除をしていた男の子にお金を渡して、ちょっと街へ出て行ってバナナを買ってきてくれと。で、バナナでしのぎましたけれども、本当にこの病院では治らないなということは実感いたしました。ある時ですね、本当に弱くなってしまって点滴を買いに来たお姉さん、私の点滴を変えていた手を思わず握ってしまったんですね。その時私は泣いていました。で、彼女にですね、君の専門家の目から見て僕は治るんだろうかと、治るんだろうかと。で、その時点で私の入院は結構有名になってしまって、ともかくバプテスト病院ですよね。で、宣教師が入院したということで、アメリカの女性の宣教師医師の方も今に来てくださいましたし、で、看護師さんに言われました。あなたは神様のお仕事をしに来たんでしょと。だとしたら神様は使命を託してあなたを送られたのだから、絶対にあなたは治りますと。で、病室にはどこにも聖書のことが掲げてあるんですよ。で、私の部屋に掲げてあった言葉はですね、明日のことは煩うなそんなんね、御言葉なんか全然心に届かないんですよ。まあ、誰かがお土産で持ってきたんだろうな、アメリカからみたいな。全然届かなかったですね。でも、その看護師さんがおっしゃった言葉は、とっても心に響きました。そして不思議なほど心に安らぎを得ました。空の鳥を見なさいと。あなたは鳥よりもはるかに優れた存在なのに、明日のことをどうしようかと心配しても身長1センチ伸びないあなたはいつも自分の明日を、あるいは今日を気にしている。神様はあなたのことをとても大切にしているっていうことを学んでほしい。食事を通して、食事を通して、私我が家の状況をあまり話すと、荒川さん、荒井さんはちょっと高須教会に来ておられるので、ちょっとあれなんですよ。家内は腹に決めたことがあって、今、孫が小4と、年長さんで仙台に住んでるんですね。で、もう孫のことは大切なんですけれども、家内は宣言しまして、もう料理はやめたと。料理は卒業。で、私ある時ですね、じゃあ僕が作るって言ったら、あなたが作ってるのを見るのも疎ましい、ね、台所を汚してくれるんですよ。いや、僕は掃除するから、その掃除を見てるのも疎ましいで、うちはものすごくメリットのあるところにありましてね、家から1分以内にコンビニが4軒、駅には30秒ですよね。だからもう蕎麦屋があれば、マックは1分かかるかなっていう、もうそういう距離ですね。で、マックが危なくなった時に、私たち一生懸命マックに通って、どうかこのマックが潰れませんよ、ね、いつ潰れてもおかしくないくらい、もう塩を引いたように人がいなくなってしまいましたので、私たちはもうせっせかせっせか、ね、630円のダブルチーズのセットが500円でしたからね、もう1日2食ぐらいマックでもういいかという。共に食事をするっていうのは、それでもですよ、マック買ってきたとしても やっぱりお祈りしますよ。でお祈りをするときにアメリカにいる娘、仙台にいる息子、家族一人一人のためにやっぱりお祈りしますよ。で教会員で体調の悪い方、入院しておられる方、命危ない方のために一生懸命お祈りしますよ。1分もあれば大体の課題は網羅できますもん。でお祈りだけはやっぱり2人でしますもん。私たちは共にイエス様と食事をするならば、父なる神がどれほどあなたを愛し、あなたのことを大切にしておられるのかということを少しは実感してほしい。もう一つ、私たち一日一日の不十分なベストがそれでもベストと見てくださる神様の目ですね。不十分なベストを神様はベストと見てくださる。第二次世界大戦で活躍した空飛ぶ要塞と呼ばれたあの B-17 爆撃機があります。 B-17 の方ですね、フライングフォートレスと呼ばれていまして、で乗組員であったジョン・ベンディナーという人がフライングフォートレスという本を書いています。で、その中にこんな話があるんですね。あの時ドイツの爆撃命令を、ドイツ爆撃の命令を受けて数機の B-17 がドイツ上空を飛んだんですね。で応戦するメッサーシュミットの攻撃に遭い、ベンディナーが乗っていた B-17 の燃料タンクに確かに弾が数発入ったということが確認できたんですよ、ね、燃料漏れを起こすか爆発するかなんですよ。ところがなんと何ともなかったかのように基地に戻ることができたんです。でそれはそれは乗組員全員感謝し、着陸して調べますよね。調べてみたら20ミリ砲の弾丸が不発のまま11個燃料タンクから出てきたんですね。11個で11個を一つ一つ注意深く取り出して調べてみますと、驚いたことにですね、その砲弾には火薬が入ってなかった。そして11個の砲弾のうち一つから小さな紙のメモが出てきたんですね。でそのメモの中にこう書いてあった。それはチェコスロバキアの言葉ですけれども、今日のところはこれで精一杯だというメモが出てきた今日のところはこれで精一杯だと。それはチェコのナチスドイツレジスタン運動で捕まった人がドイツの軍用工場で強制労働についてたんですよ。で弾薬詰めで、せめてできる抵抗はですね、監視の目を盗んで弾薬に火薬を入れないことですよ。でそれをガーッと作ったんでしょうね。で最後の弾薬に自分たちの気持ちを込めて、今日のところはこれが精一杯の抵抗だと。でそれがアメリカの爆撃機の中から出てきたわけです。で私たちがなすその精一杯の努力って、ただただ生きてる部分もあるわけですけれども、精一杯の努力っていうのはもう本当不十分。私の場合年とともに不十分っていう、もうそれを直に感じるほどやっぱり忘れっぽくなります。私の母は60歳で脳動脈瘤が破裂してくも膜下出血で1月1日に手術をしました。で、すごかったんですよね。調べてみたら動脈瘤が4つありまして、そのうちの1つが破裂した。で手術は14時間かけて1月1日に母は手術をし、1年かけてきちっと復帰をしてきました。でこの前日本キリスト教団のホーリネスの群れ、原田先生という有名な先生がいらっしゃるんですけれども、お証しを聞きました後に奥様が私のところに来まして、ああいうふうに話せるんだけれども、もうものすごいショートメモリー、1分経ったらもう全部忘れてる。でそれはくも膜下出血のせいだったとおっしゃるんですね。あ、 そうですか、私の母のくも膜下出血で動脈瘤が4つあってって言ったら、奥様がですね、私にすぐ検査にいらっしゃった方がいいですと。動脈瘤っていうのは遺伝的要素が強い、 50% が遺伝的なものだと言われています。で、私はですね、すぐに予約を取りました。自分が行ってる喘息のお医者さんにですね、予約を取ったんですね。で、先生も心配してくださって、もちろん保険の中で今メディカルスキャンばっかりするお医者さんがあるじゃないですか。で、2週間後にデータ戻ってきて先生が説明してくれたんですね。で、私は先生に先生よく言うじゃないですか、動脈瘤は一つもないって先生おっしゃったもんですから、隠れ脳梗塞って白い跡がいっぱいあるって言うじゃないですかと。あるんですよ、みんな。ただその先生がですね、一つもありませんっておっしゃったんですね。で、私はその途端に、あ、医者を間違えたと思いました。その先生呼吸器専門なんですよね。私喘息でかかってる先生だから、この先生脳の写真なんか全然わかんないんじゃないかなと思って、今もう一個新しく検査しようと思って予約を取ってるところなんですけれども、激しく忘れますね。激しく忘れる。それでも一生懸命、自分のすべきことをやろうと思って努力してるんですけれども、他が多いですね。最近講談からペテロとパウロを間違えますね。ダビデとモーセも間違えます。で、教会員の方にですね、この前言われまして、先生最近多いですよって言われて、これって私昔から多くないですかって、いやいや昔はそんなことなかったです、最近多いですって言われて、もう嫌な気持ちになって、そんなこと言わなくてもいいですよ、ね、だからそのことまで思い煩うなと。私たちは自分の健康のこと、自分の将来のこと、自分の老後のこと、ありとあらゆることを思い煩うようにできているんです。で、周到な計画を立てるんですけれども、それでもうまくいかないからまた悩むんですね。イエス様は野の花よりも空の鳥よりもあなたのことを神様は本当に大切に見守っておられるとおっしゃっておられるのに、私たちはイエス様と一緒に食事をしないからその雰囲気が伝わらないんですね。どれほどこの方が私と一緒に食事をすることを楽しみにしておられ、この食卓で愛を語ってくださり、そして知恵を授けてくださるのかという概念がこの体の芯にないんですよ、私の場合は。さて、3番目にイエス様はとっても柔和なお方なんですね。ちょっとマタイの福音書の11章、皆さん開かなくて結構です。有名な言葉ですから、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得る。イエス様と首輝を一つにしない限り安らぎは来ないんですよね。そうするとイエス様と共に食事をするということは、首輝っていうのは2頭の牛をつなげる、一つの木製の器具ですから、すると2頭の牛が同じ歩調で歩き、同じ方向を向き、同じ仕事をするわけですよね。いつも隣にいるわけです。で、私たちはそういうふうにイエス様と同じペースをどれほど守るかということがものすごく大切なのに、あなたは自分の人生いつも強行突破し、そしてお祈りといえども私と一緒に座ることをしない、ね、お祈りというのは私がイエス様に何かを話す、その時向こう側で私に直面し、私の言うことを聞いておられるイエス様がおられるということを認識する。3番目にイエス様が私に語りかけるということを認識する。 4番目にそれを聞いている自分を認識するって言われたら、この4つのうち私たちは最初の1つしかしてない。自分の願い事をざーっと並べて、それを聞いていてくださるイエス様がそこにおられるっていう意識はない。だからイエス様は何度もおっしゃった、戸を閉めて祈れっていうのは、それは祈るという偽善の行動にならないようにだけではないんですよね。私が本当にそこにいて、あなたのそばに耳を傾け、天から身を乗り出して父なる神はあなたの願いを聞いておられるという実感が持てるような祈り方を、どうしてあなたは学ばないんだ。ましてやあなたが祈り終わった後に、私は必ず何かあなたに言うと。でもあなたはその前に席を立っていると。あのイエス様が十字架にかかる場面がありますよね。ピラトが尋問します。あなたは一体何者だと。でイエス様は、私は真理を明かしするために来たのですと。するとピラトはその真理という言葉にピッとひらめいて、真理とは何ですかとこう聞くんですよね。でも聖書を読みますと、次の瞬間ピラトは中庭に出て行って群衆の声を聞くんです。その群衆の声は、イエスを十字架にかけろという声です。つまりピラトは真理とは何ですかと尋ねますけれども、その答えを聞こうとは最初から思ってない。最初から思ってない。私たちも人生のさまざまな矛盾でイエス様に問いかけますし、あるいはどちらにしたらいいのか導きを問いかけますけれど、問いかけているだけでそもそも聞く気はないのかもしれないと私は自分で思いますね。まあ、やっぱり情報をいかにかき集めるか、ゆっくり祈って何かをする前にまずネットで全部調べちゃうとかですねそういう自分がいるっていうのは何とも言えない実感ですね。じっくりゆっくり本を読むこともしない、空を眺めることもしない、歩くこともしない。歩くときは夜、運動と思ってなるべく早めに脇目も振らずにせっせと歩くというね、なんて余裕がないんだろう。そして何かに問題ぶち当たったときに、いかにそれを強行突破するかということに頭を働かせる。でそういうあなたは、私と食事を共にしていない、私と首輝きを共にしていない、私から学んでいない、だからあなたの心には安らぎがない、とこをイエス様はおっしゃるんですね。さてごめんなさい、4つポイントがあると申し上げましたけれども、3番目ですね。3番目、ちょっとこれは開いていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の13章の4節からです。ヨハネの福音書の13章の4節で、これちょっと私、ごめんなさい、私の方にあるのが新共同訳なので読んでくれる？ちょっと待って、4節から13章の4節から8節まで。
手から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわしていた。
これ
ルカ
だ
も
ん。
いいんですよ。
それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、 後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った、決して私の箸をお笑いにならないでください。イエスは答えられた、もし私が現なければあなたは私と何の関係もありません。
ありがとう、ありがとうございます。この専属の出来事っていうのは、まあ、皆さんよく分かっていらっしゃる、ね、弟子たちは傲慢で誰が一番偉いかって考えてますから、誰もしもべの姿をとって互いの足を洗おうとは思わない。そこで死である主であるイエスがご自身で手拭いをまとい、互いに水を汲み、そして足を洗われた。そういうふうにして互いに仕えるものになりなさいというメッセージが一つです。ですか？もう一つメッセージがあります。それがこの八節です。ペテロはね、私の足など決して洗わないでくださいとこう言ったんです。するとイエスは、私があなたを洗わないなら、あなたは私とは関係がない。つまりどういうことかと言いますとね、このヨハネの福音書では13章から十字架の出来事が始まっていくわけです。で、十字架の出来事が始まる一番最初にこの足を洗うという出来事が出てくる。で、ペテロがなぜ洗わないでくださいと言ったかといえば、足が一番汚いからですよね。でもその一番汚いところをイエスに洗ってもらわなければ、イエスと関係ないものになってしまう。で、私たちは果たして一番汚いところをイエス様に差し出すだけのへりくだった弱さを認める人間なんだろうかと。で、そういう人間でなければイエス様と共に食事はできないんです、ね、イエス様は食事の席で食事を用意してくださるだけでなく、食事の席で私たちの足を洗ってくださるわけですから。でも私たちは食事の席で足を出さないんです。以前高津教会の渡辺兄弟が勤続30年で会社から休暇をもらったことがありました。で、彼は以前って20年ぐらい前なんですけれども、彼はその休暇を何に使おうか一生懸命考えて、で、まだですね、まだ介護の仕事がようやく市民レベルで頑張ってくださいと言われるようになったばっかりで、それで奥様が、川崎市で、市民の介護のグループを初めて立ち上げたんですよね。で、結構有名な奥様で、市会議員に立候補したらどうかとか、まあ、そんなふうなことで、ご主人もその影響を受けて、そうだ、介護の研修会に行こう。んで、行ってみてびっくり、介護の研修会に来ていた男性は彼一人だった、ね。で、ある時、講師の先生がですね、皆さん、ここで認定を受けられて、ご老人のお宅に訪問し、そして、ご老人はいきなり皆さんに心を開くことは絶対ないですよ。必ず警戒されます。まあそうだろうなと思いますよね。知らない人ですから。で、講師の先生が、でもいい方法がありますので、今日それを実践しましょう。それは足を洗ってあげることです。なかなかお風呂が回ってくるまでお風呂の機会がないね。そういう中で足を洗って差し上げるという時に、何とも言えないその温かな交わりがありますので、今日は皆さんでそれを実践しましょうと。ただタオルの数も、ね、洗面器の数も限られていますので、2人1組になってどちらかが洗い、どちらかが洗ってもらう側になってください。時間の関係もありますから。で、渡辺兄弟はですね、もう瞬時に迷ったわけですよね。それは男性は一人しかいないわけですよ。だから組んだ女性は隣の女性なんだけれども、洗う方が恥ずかしいのか、洗ってもらう方が恥ずかしいのか、まあ どっちが嫌なのかっていうことから考えたんですよね。そういう証しをしたんですよ。で、まあ自分がここでこの女性を洗うっていうのは、この方は靴下を脱がなければいけないし、あるいはストッキングを脱がなきゃいけないし、すごく男性に足を洗ってもらって抵抗あるだろうなと思ったので、彼はすいません、私の足を洗ってくださいと自らの足を差し出したんですよね。でこの問題っていうのは、私 そこからもう何十年も経ってもまだこう頭の中を巡る課題で、皆さんどうです、足を洗う方が得意なのか、洗ってもらう方なのか。まあたまには両方できたらいいと思うんですけれども、例えば私は牧師ですよね。そうすると祈られるっていうのはあんまりないんですね。まあ、もちろんかけながら祈られてここまで支えられてくるんですけれども、祈祷会で祈りの課題がありますかという時に私はあまり言わないんですね。で私はすごく強があるので、玄関で先生お疲れのようですねって言ったら、いやバリバリ元気ですこんなことさ、だいたい礼拝終わってね、牧師が玄関出てきて皆さん行ってらっしゃいって言ってるのに、先生捕まえて顔色悪いですねなんて言うなと調子が悪い時はないでもあるありますよ、疲れてる時はありますよ。私はすごい疲れてるとは言いませんし、自分の終日のスケジュールは教会員では絶対知らせないです。自分の終日のスケジュールを全部週報に書く先生もいますよね。私は絶対書かないですね、強がりですから。で先生忙しいんじゃないですかって言ったら、いや牧師ほど暇ない職業はありませんよ、必ず答えますもん。必ずサラリーマンの皆さんの方がはるかにお忙しいんじゃないですかって、意地っていうのはありますからねそういう人間っていうのは人のためには祈るけれども、祈ってもらうっていうことはないんですよ。私は喜んで人の足を洗います。でも自分の足を洗ってもらうってことはしないですね。何か言われたら人に教えるっていうことを一生懸命します。でも教えられるっていうのは不得意ですね。教えられるとですね、それって違うんじゃないかなっていうふうに頭の中が巡っちゃうんですよ。私たちこう熱心なキリスト者であり、そしていろいろ奉仕が得意であり、また社会にやって活躍してれば、やっぱ同じパターンで悩みを聞くのは得意であっても、自分の悩みは話さない。そうするとイエス様は、私とは何の関係もなくなりますよと。私を心に迎えて、そして一緒に食事をすると言うけれども、あなたは自分の弱いところを、自分の汚れた足を私に出してこないと。何のためにあなたと一緒に食事をしているのか私によくわからない。そしてあなたは私のために一生懸命奉仕をしている、一生懸命献金をしているというけれども、いや本当は私の方があなたに仕えてあげたいんだよとイエス様に言われるかもしれないですね。あなたが私に仕えるのではない、イエス様は、神様があなたを休ませ、あなたに仕え、あなたに大切、あなたを大切に思い大事にするという、ね、そういうふうに考えますとですね、私たちは自分の悩みを、自分の問題性を感じますよね。友達の悩みを聞いても自分の悩みは話さない。人の問題は一生懸命祈るけれども、自分の問題を祈ってもらわない。自分が哀れで愚かな小さなものだという自覚のない人、 で、さっき読んでいただきました黙示録の3章の20節ってラオデキアの教会への言葉なんですが、ラオデキアの教会の人々にイエス様がおっしゃった、私は戸の外に立って叩くっていうのは、ラオデキアの教会イエス様を締め出したんですよね。イエス様はラオデキアの教会の人々に言いますね、あなたは富んでいると言うけれども実は貧しいと、何でも知っていると言うけれどあなたは実は盲目なものだと。私たちは自分の人生の自覚っていうのは、まあそこそこできた、ここまで来た、よく頑張ってきたと。でもあなたは本当の自分自身の汚れ、自分自身の悩み、自分自身の弱さっていうものをさらけ出す相手はいるのかと。いなかったらあなたは実に寂しい人だ。イエス様は仮におっしゃいますよね、私があなたの友となり、あなたの悩みを聞こうと。だから私の前では決して虚勢を張ることなく、素直に自分の弱さをさらけ出してごらんなさい。イエス様に洗っていただくということほど尊いことはないです。挫折のこの何と見えない残念さ、自分の汚れの情けなさ、決して消えない失敗の点、水分に帰らずで人生は過ぎていきますね。でもイエス様はそんな私の心の中に入ってきてくださり、さあ一緒に食事をしようと、私があなたを慰めてあげると、そしていつも私が共にいることを意識しなさい。でもう少しあなたは自分の弱さを認めて祈ってもらいなさい、教えてもらいなさい、悩み事を誰かに話しなさい、それによって初めて安らぎが来る、魂に安らぎが来るということを知ってごらんなさい、まあ、そんなことを私はイエス様から言われている、いつも言われているんだなということを皆さんに今日は分かち合ってみたいと思いました。お願いいたします。恵み深い天の父なる神様、もし私が洗わなければあなたは私とは何の関わりもありませんとおっしゃった主が、私たちの罪を許し清めるために十字架にかかってください、私たちに常しえの命を与えるために復活してください、私たちはその十字架と復活につくバプテスマに預かりここまで参りました。しかしどこかでいつもあなたを置き去りにし、あなたとの首輝きを追い払うかのように自分が先行する人生を送ってきたとしたならば、私はあなたと共に食事をし、あなたもまた私と共に食事をするというこの二者の交わりを、もしかしたら自分の信仰障害の中でおろそかにしてきたのではないかという反省が深いところにあります。家族の中で、親子の中で、夫婦の中で、また愛する兄弟姉妹の中で、どうか祈り祈られ、悩みを聞き悩みを話し、助け助けられ、私たちはそのように主との交わりの中を生き、また愛する兄弟姉妹との交わりの中を生きているんだということをしっかりと自覚することができますようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。